tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani Sikkhapadam samadhiyami. Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami. Sulamelaya Majjhapamadatana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya Majjhapamadatana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
はい、般若心経いきます。マカハンニャハラミタ心経即是故即是式住僧行式薬部是舎利子是諸福僧諸不滅即法無限界内し意識界無無明薬無無人内し無老死薬無無所得功無内沙汰涅槃彌陀無間解涅槃 六節九月ギャーテギャーテハラ
ギャーテ
ハラソギャーテボジソワカハニャギョー願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道を上善ことを今からね、いろいろしたりしますので、資料大丈夫ね、皆さん持ってるね、木田さん持ってる、大丈夫、ちょ、木田さんにもちょっと渡してください。皆さんそこら辺に座って、あとね、中村さんが来るから、ここにちょっともう一つセット用意してください。ここで結構ですか。はい、すいません、ありがとうございます。はい、雨の中なんかすごい天気なんですけども、ありがとうございます、わざわざ来ていただいて。はい、ですね、殺さないでよ。先週は私札幌、あ、そっか、札幌行ってたんですね。札幌行ってて、で、まあ、どこのね、今、全国回っても、なんていうかな、もう一般論としてのね、マインドフルネスとか一般論としての、っていうのではもうないっていうね、山下さんという人はそういうことを話さないんだなってことも分かっちゃってるから、まあ本当に私らが、主張したいことを本当に聞いてくれる人たちですね。だから、まあ、毎週ポッドキャストを聞いているような人たちですね。で、普段はまあ私のポッドキャストを聞いて、 自分で瞑想してるんだけども、私がその場所に行った時に、まあ、一緒に会いに、ね、会って一緒にやるっていうね、そういう人たちが今、中心になりつつありますね、あの札幌でもね。だから、1年に1回しか札幌の人に会わないんだけども、まあ、本当にもうすぐに何て言うかな、ある一定のところから始められるっていうことですね。うん、でですね、告知だけしていくとですね、あと2週間後ですね、2週間後の土曜日から、海の日セッションが始まります。海の日の、あの電気を使ったセッションですね、があります。去年からですね、あの御岳山でやるようになりました。それまでね、ずっとあの7月だけどもこの一本案でやってたんだけども、あのまあ人も集まってきたので御岳山の方がね、あの涼しいからっていうので、去年から始めてますね。だから、梅雨が明けるか明けないかぐらいのね、非常に初夏が始まる、時期に、御岳山は本当に非常に気持ちいいですからね、ぜひぜひおいでください、ね、まだまだ全然男女とも空いてますので、ね、あと2週間ですね、やってください、ね、はい、それで、あとそうか、7月の終わりの最後の週末が、名古屋と京都行きますから、それはまた、告知します、しますので、あ、もう一般の方には載ってますけどもね、あのぜひぜひ名古屋と京都の方おいでください、ね、名古屋は、洋正寺さんっていう、2月にやったとこですね。で、京都はいつもの田氏が散るですね、あの法然院さんの隣にですね、はい、法然院自体は、9月の第2の日曜日にやりますので、ね、法然院 の, あの広い法上で、やりたい人はぜひぜひ、9月おいでくださいね。まあ、その前にあの7月来ていただいても法然院 の, あの中で、ウォーキングメディテーションしますから、あ、お祭りですね今日ね、ですよね、うん、はい、あのここの神社のが今出汁が通り過ぎていて太鼓の音聞こえると思いますけどね、はい、はい、それでね、この間の木曜日に、新宿の朝日カルチャーの方で、仏教を哲学するっていう、タイトルで、あの内山老子のですね、進みと安らいを、4人の人間があの推薦文書いたんですけれども、その4人が、持ち回りで、1時間半ずつねお話ししました。でそれで最後が永井仁先生で、それがまあこの間木曜日にあったんですけれども、あの非常にね、なんていうかこの4人の、役割っていうのが非常に面白かったんではないかなと思います。なので、今年の秋にはね本になって、出る予定ですから、あのサンガさんの方からですね、それ読まれたら、この4人が何をしたかっていうのが非常にわかるかなと思います、ね、で、まあ、一緒さん、私、でネルケさんで最後は永井さんという、ね、順番だったんですけども、この順番は、あ、そうか、この順番は、あ、そうですね、あのこの宣伝文もその順番で書いてあったんですけども、まあ、朝日カルチャーの方もその順番でやったということですね。でですね、なんていうかな、今、非常に見えているのは、なんていうかな、この4人で持ち回りでやったことによって、本当にね、いろんなことがはっきりしたな。でそれが特に、まあ、私がやってるようなことですね、私がね。で それも何て言うかな、まあ、一方案が非常に独自なスタンスを取ってるっていうのはね、もう皆さんお気づき、まあ最初から気づいてると思いますけどもあのそれが一体どう独自なのかっていうね。でそれはじゃ あの仏教の本流から外れることなのかどうなのか、ね、そのあたり、ね、でどうして私がこういう独自のスタンスを取るのか、っていうようなことと、内山老師の行き詰まりっていうことと内山老師の行き詰まりを突破するっていうことと全部ねつながるんですよ本当に。なのでなんていうかな、これはあ、まあ、多分私だけじゃなくて一方案 あのここで瞑想してる人たちはドキドキしながらねいろいろ聞いていたと思います、ね、あのまあ一方案からもたくさん聴講に来て、まあ、私の会だけじゃなくてねねるけさんの会やあのこれ長井さんにねたくさん一方案の人も来てましたけども、見ていてあの自分たちがやっていることが山下ではなくて別のね、ねるけさんとか長井さんとか、まあ、石尾さんもそうだけど、の人たちによって論じられている、まあ、私とは全然違うスタンスなんだけども、それによって今ここで一方案がやってるね、ことがはっきりするのではないかなと思います、ね、それでなぜ、私らがちょっとあの禅のいわゆるの禅のメインストリームとかいわゆるのテラバのメインストリームとは違うのかっていうね、このあたりですね、を今日はねあのゆっくりと、いけたらなと思いますね。あの、まあ、長井さんの話聞いてても、まあ、どんどん刃先進んでいって一つ一つが、まああの長時間渡って考え抜かれたことだから、パッと出されても多分その長時間考え抜いていない人にとっては何がなのか分からないっていう、とこもあったと思うんですけど、まあ私の話も、まあ、そうだけども、この辺りをね徹底的にねあの分析しながらあのお話ししていけたらなと思います今日はですね。なので、話がまあどういう筋なのかね、何が一体問題になってるのか、ね、この辺りをねちょっと話すことができたら本物ですね。ですかね。はい。じゃあ、まあ、問題はこういうことなんですよ。あの、この「墨と安らい」っていう本が、50年前に書かれたんですね。1969年にですね。でまあ内山老師が、まあ、ある理由によってこれを、まあ、再版しなかったんですよ。まあ、他の本は、まあ、あの初版が、売り切れて場合ね、まあ、全部売り切れた場合に再版するんでしょうけども、まあ、もちろんあの出版社の人が再版していいですかって言ったらはいどうぞってなるんでしょうけども、この本は、まあ、要するに再版をしなかったっていうことですね。でその理由が、まあ、あって、でだから、この本は、不十分なんだよねっていう風にスタンスを取るのか、それとも、この時に、まあ、ある種の行き詰まりを感じたから、内山老師自身が、まあ、ここで一応あの放っておいたんだけども、この行き詰まりは実は行き詰まりでも何でもなかったよね、非常に大きな問題を、そこにあったよねっていうね。でそれでだからあの内山老師自身が、それを行き詰まりと考えていたとしたら、それはもう 内村老師自身が誤解をしていたことになるよねっていうのが、まあ、永井さんの立場 で実はまあ 私はちょっとねちょっとそれと違って、あの内山老師はやっぱりマインドフルネスっていうものをと時代的にちょっと間に合わなかったので、それが分かんなかった。だからマインドフルネスさえ、分かればこの内山老師が50年前以降か50年前からちょっと下がる後ですね、行き詰まりと感じたところは行き詰まりでも何でもなかったっていう話になるわけですね。だからその、これを行き詰まりと感じてしまうような、まあ、メインストリームの考え方があって、でそれに対してそうじゃないんだよっていうのが、まあ、私とか永井さんの立場なんですよ、ね、だから当然それはまあ、ここで一般でやってることが他と違ってきちゃうのは当然ですねっていう話ね。ちょっとこれ貸してね。はい。でね、結局じゃあどこから行こうかな。まあ今日はねこの間木曜日に配られた永井さん の資料を主に利用しながらね、って言ってもこれみんな内山老師からの引用なんで、まあ、これ読めるようにしときますのでね、ポッドキャスト聞いてる人たちも、まあ、後で読んでくださいね。いいですか。でね、じゃあ問題分かったでしょ。内山老師本人が、そこに、ちょっと行き詰まりを感じてしまった。だけども実はそれは行き詰まりでも何でもなかった、あるいは、新しい仏教の流れが来れば、その行き詰まりを超えることができる、ね、だから今こそこの住みと安らいをアップデートしようよねっていうのが、我々と、まあ、永井さんと私の立場ですね。まあ、永井さんは賛成してくれるかどうかわからないですけども、うん、まあそういう立場なんですよ。でそれと、いやこれは行き詰まりなんだから、この方はあくまでもね、もう絶版にしておくべき本で、そうじゃなくて、もっと後に書かれた本が本当の仏教であり本当の、内村老師が言いたかったことなんだっていうね、いうそういう立場も当然あるでしょうしね、だから そこら辺はじゃあどういうことなんだ。だからまずは何がどう行き詰まってるのかをまず知らなきゃいけないじゃないですか、ね、そしてそれが実はそうじゃないんだっていうのがどうしてなのかっていうね、ことも分からなきゃいけない。ね、これねちょっと永井さんの哲学の用語は一切使わないで、まあ、使うとねちょっと皆さんついてこれなくなっちゃうから、まあ、私が全あもう噛み砕いて、ね、ちょっとお話ししたいと思います。ですか。で問題の出発点はこういうことなんですよ。これは「仏無常心を味わう」っていう1994年、1994年っていうのは内山老師がね1998年に亡くなられてるので、まあ、最晩年の頃ですね。だからもう80歳、80ちょっとかと82ぐらいですね、80ちょっとですねに、内山老師は最後までね、いつぐらいまでなったのかな。京都のね五条にある宗泉寺っていうね外市の、まあ、京都で一番大きなお寺ですね、で毎月1回、聖母現像の提唱会をやっていられたんですよ。でそれを集めてきて、文字起こしして編集してそれを、老師自身が手を入れてっていう形で本が聖母現像シリーズがね、ずっと出ていたわけなんですよ。それのうちの仏無常心っていうものを扱った本が仏無常心を味わうとして出ているわけですね。まあこれみんなね今手に入らないけども中古本 中古とかあるいは図書館だったらまあ手に入るかなと思いますね。でこういうことね、本当から言ったらシャバ世間はまちまち差別、それに対して仏教は平等、すべてぶっつき、何やってる、内山老師の行きつまり、ね、ここね、あ、この永井さんの資料ですよ、わかる、この A3 であるね、 A3 の方でね、ところが私の漫画だと命としては兵一発別々で頭としては通じ合うというのだから仏教の話と正反対になってしまう。それで私自身行き詰まってしょうがない。そのままこの話はお蔵入りでいつか20年も経ってしまった。これちゃんと整理しましょうね。整理しましょう。今日はねもうゆっくりやりましょうね。一本だから。あれもう一枚ない、それの裏だよ。それ A4 しかない、そのもう2枚目、2枚目開けて、そこそれの一番上、2枚の人は一番上ね。でまあ皆さんも老子の漫画は散々見てくるからいいと思うけども、要するにこの、あ、そうか、第一図第二図ね、見ても分かるように、要するに私らは、基本的な老子の考え方は、私らは要するに頭が展開した世界に住んじゃっているよねっていうのは基本的な考え方で、でその頭が展開した世界の中で、自分を捉えているわけですね。わかります？あ、じゃあこれ持ってる？第一図か第二、第二ある、ね、ない人はちゃんと第一図からちゃんと押さえてみて。はい、内藤さん、この1図か6図をちょっと池田さんと中村さんにあげてください。ちょっとこれ本当に大事な話だから。どのくらい大事か分かるよね、池田さんね。池田さんが今毎日接してる病気の人たちを救えるか救えないかの話になってくるってのは分かるよね。大丈夫ね、まあいやいや、はいはい、中村さん、ここに用意してあるから、ここ座っちゃってください。いい、だからこのちゃんと第一図から見てね、第一図からあるでしょ、これ見ればいいから。第一図で兵一発でもかしっかりやり取りができない自己の生命っていうのがある。これ分かりますよね。これは私が自分の体つねってもみんな痛くないしね、誰かがお母さんがトイレ行きたいって言ったって別にトイレ行きたくないしそういう話ね、ある意味完全にね、なっている、分かれている。だけども私らは言葉を使ってしまう。今トイレって言ったけども、トイレって言った場合に私とお母さんとの間にトイレっていうのは共通の理解としてあるわけね。でそうすると一方案のトイレっていうのが客観的に存在し始めてしまうんですよ。ですよね。で、言葉によって通じ合う世界が開かれる。 これはただ単に何ていうのかな、お互いの意思を疎通できるっていう話ではなくて、あ、そうそう、一方あのね、トイレのねドアがね今日あのピタッと閉まるようになったんだよって、まあこれ本当の話なんだけどね、 今までちょっと隙間空いてたんだけど今日ものすごい湿気のためにねやって、いや本当これ本当の話でと今話すじゃない、ね、でみんなあのドアが閉まなかった苦労してるじゃないですかね。だからそれであのもう安心してください、ドア閉まりますから、鍵かかりますね、うん、でそれで話すことによってみんなの中に、皆さんの中に、一方あのトイレのドアっていうのがはっきりと出てくるわけですよね。ですよね。で、そうするとそれはだから、それは最初はね便宜的なね、あのドア閉めうまく閉まんないからこうやこういうふうに工夫してねって私が誰かに言う、ね、でそれは全くの便宜的な理由だったんだけども、そうこうするうちにどういうことが起こるかっていうと、一方案のトイレっていうのが何か客観的に存在 してるように見えてくるわけね。私とかお母さんとかを抜きにして、そこら辺分かります？これものすごく大事なところなんだけどね。で、それは一方案のトイレだけじゃなくて、一方案っていうもの、稲村ヶ崎の駅とかね、海とか公園とかなんかあって、それでいつの間にか客観的な世界っていうものが存在しているかのように見えちゃうんですよ。かのように。わかりますよね。ね。それでなんか要するに私らの、生きている人間としての外に客観的世界っていうものが存在している、ね、でそしてそれはその中に一本があります、稲村ヶ崎公園があります、ね、まあ、いろんなものがありますね。そしてそれは空間としてあるんだけども、そこには当然時間も流れているわけじゃないですか、ね、空間と時間があってそれが流れている。だからまずは、我々山下とか岡さんとか、ね、仲間さんとかもうそういうことを抜きにして、まずそういう世界があるよね。でそれはもう客観的に共通の世界としてあるよね。ですか。そう思っちゃってるじゃないですか。ね。そこまではいいですよね。大丈夫よね。うんうん。ね。だから、まあ内山老師は、この座禅っていうものをしてきた。座禅の中で思いってものがぷくぷく浮かんできてしまう、ね、でそしてその思いっていうものの、正体をずっと探し求めてきた、そういう人なんですよ。ですか。だから、あ、そうか、思いっていうものによって、この我々の、世界っていうものがなんか客観的にあるように見えてしまうわけね。ですか。でそしてこのその中に、いいものがあって悪いものがあって、そのいいものをを追いかけていくとか、悪いものを、に対して怒りを持つとか、そしていいものを奪い合うとかね、なんていうかな、それはまあその本当にその通りで、そしてそれがいろんな苦しみを生んでるっていうのはその通りなんだけども、でも実を言うとそれ実を言うとそれほどそう大した問題ではないんですよ。なんていうかな、 実際に今我々が苦しんでるのは、まあ、確かにそういう問題ですよ、ね、いいものを追いかけていく、悪いものをやって、ねまあ、そういうふうに今の流行のことで言うと反応っていうのがあって、ね、で反応っていうをせざる反応せざるを得なくて反応することによって、そこから執着とかその逆の怒りとか憎しみが生まれてしまうよね、だから反応しないようにすればいいよねっていうふうにいくんだけども、でも実を言うと それもそう大した問題ではないんですよ、ね、大した問題ですよ、だけどももっともっとね私らのその間違いっていうのはそんなところには実はなくて、もっとその前のところで致命的な間違いを我々は犯してしまっているっていう話なんですよ、ね、でそれが、生じい言葉が通じてね、さっき一方あのトイレのドアがどうのこうのって言って、あだがもう鍵を閉めなくてもいい、鍵がちゃんと閉まるよねっていう全く日常的な目的のために話しているうちに、一方案のドアっていうものが、一方案のトイレっていうものが何か客観的に存在するように見えてきて、そして一方案のトイレに象徴されるようなこの世界っていうものが客観的に存在するように見えてきてしまうんですよ。これはいいですか。なんだけども、じゃあその世界にはまあトイレがあったり稲村公園があるんだけども、人間ってものはもちろん存在するわけね。ですか。今日も今十何人いますけども、そうするとほらトイレがあるでしょ、ね、今10人の人がいるとして、ね、10人の人がいます。そうするとトイレが存在するように10人も存在している。物だったらまあ分かりますよね。あのはい、トイレです、ね、テーブルです、ね、ドアですっていうふうに物が存在している。それと同じように A さんがいて B さんがいて C さんがいて D さんがいて、それまでだったらまあ物と人間とはそう大して違いないわけなんですよ。ですか。でそうなんだけども、そのうちの一人が自分なんですよね。自分なんですよ。でそうするとこの自分っていうのは、その10人いたうちの一人としてなってしまうのか。わかります？トイレがあります、テーブルがあります、何があります、そして10人の人間がいます。そこまでなんかみんな同じじゃないですか。だけどもその10人としての一人は実は私なんですよね。となったらこの私っていうのは他の9人ともトイレともテーブルとも根本的に違うじゃないですか。わかりますよね。全然違うんですよ。全然ね。だからこの私っていうのは実はまさに10人の一人として存在しているんだけれども、10人の一人ではない、10人の他の9人と全く違うあり方として存在している。まあ岡さんという人は生き物だから、まあいろいろ動くからね、単なるテーブルとは違うけどもでも私からすると動かないものと動くものっていうぐらいの、まあ、大きな差だけども、まあ似たり寄ったりの存在でもあるわけね。だけどもお母さん自身にとってはお母さんっていうのはそんな存在ではないじゃないですか、ね、ですかね。で、だからこの世界っていうものは最初からそういうふうにできてるっていうか、私らがもう勝手にそう作っちゃっているですね。で、だからあの 松丸氏がどこで行き詰まっちゃったかっていうと、そうするとあれなんか普段普通仏教で言われてるのが違うじゃんってなるわけね。仏教で何て言われてましたっけ、この大自然は全部一つなんだっていうね、一つなんだ、全部仏続きなんだ。だけども世間は、プッツンプッツンと全部切っちゃってるからね、プッツンとプッツンと切っちゃった同士で、いろいろやり合っちゃってるから、苦しんであって、でも全てがつながっているね。で これとこの今、内山老師が踏み入れた世界っていうのがうまくつながらないっていう話なんですよ。言ってることわかる、わかるかな、大丈夫。つまりどういうことかっていうと、よく有名なかぼちゃの鶴の話がありますね。かぼちゃの鶴、どういうことかというと、私っていうかぼちゃがあって、岡さんっていうかぼちゃがあってね、板橋さんっていうかぼちゃがあって、で普段は良かったんだけど、まあ、そのうちなんか喧嘩し始めちゃって、ね、喧嘩し始めちゃって、で喧嘩し始めちゃったところに、あるお嬢さんが現れて、もう君たちそんな喧嘩やめなさい、でよくね君たちのかぼちゃをずっと頭を見て、頭の上触ってごらんね、触った、あ、鶴があるよね、で私のこの、あ、私は一人で独立して存在してると思ったけれども、そうではなくて、私の頭をずっと触っていたらなんか鶴があって、ね、鶴があって、ね、でこの鶴はどこ行ったら、あ、なんだ、お母さんともつながってるし、板橋さんともつながってる、あ、みんなともつながってるっていうね、あ、なんだ、みんなつながってるんだっていうね、いう話になるんですよ。これはもう、まあこれを教的な面白法話としてももう散々聞くじゃないですか、お寺とかでね。あるいは仏教色を抜かしてスピリチュアルな、ね、色合いをつけて、みんながつながってるよねって、もう大好きじゃないですか、ね、まあ特に今の人みんな孤独だから、いや、あなたは孤独じゃないんだよ、みんなとつながってんだ、みんなと一緒なんだよってね、いうのが、そしてまあね、家族と全部つながってるとかね、高校のクラスメートと全部つながる、まあそのぐらいだったらいいんだけども、まあ、そのうちスピーチャーだったらもう全部ね、大地とつながってるとも言うし、動物とつながってるとも言うし、ね、宇宙ともつながってるとも言うし、ね、だから、仏教にしろ、スピリチュアルにしろ、つながっているっていうことが、なんていうかな、真理で、つながっていないっていうのが、迷いだってなるわけね。だからそのつながっていないっていう迷いの上で、みんないろんな喧嘩したり、いろいろしてるけれども、そうじゃないんだよね、つながってるんだよっていう、ことが、まあ、いわゆるの真理とか、ね、仏教の教えとか、あるいはスピリチュアルの教えとかっていうふうに持っていくわけなんですよ。だからかぼちゃの鶴の話っていうのは、まあ、これは内丸氏が どこかから持ってきた話なんですけども、これはバージョンを変えれば、かぼちゃとかね、鶴とかいうメタファーを変えれば、基本的には、仏教のお寺で散々話されているし、今もね、多分今日日曜日だからどっかのお寺で話してますよ、これはね話してるし、これをかぼちゃとかなんかちょっと ダサいから、もうちょっとね、綺麗な、ね、あれメタファー使ってやれば、もうスピリチュアルな、ね、ブログとかなんかにもう散々書かれている。でそれを読んで、あ、そうだ、私は一人じゃなかったんだってね、いう人たちもいっぱいいるわけ なんですよ。ね、わかりますね。そういうお寺のそういう法話とかスピリチュアルななんかでみんなブツブツに区切られてるけども、全部がつながっているんだよ。だから安心しなさいっていうのが一定の、ものとして あるわけね。そこまでいいでしょ。ね、だけども今内山老師が探求し始めちゃったことはちょっと それとつながらなくなってきちゃうんですよ。ね、で今のカボチャの話でもね、スピリチュアルの話でもつながるってことはいい話、いい意味じゃないですか。ね、松山さんはつながってないと思ったから孤独を感じてたんだけど、そうじゃないんだ、つながってるんだよって言われて、あ、安心しましたっていう、そういう話なんですよ。ね、だからつながるのはいい文脈なわけですか。だけども、いや、これまずひとまず置いてね、木田さん大丈夫だよね、なってるわけ。まあそれをまあ政治的にやったらね、いくらでもね、ね、それがね、まあ全体主義の国だったら もっと強烈にあるわけだし、でスピリチュアルでもね、仏教でも、まあ要するにつながってるってことはいいことだよねって話になるわけですよ。ね、でそれがまず一つにあって、でだけども内山老師は座禅をする人なんですよ。座禅する人なのね。ですか。ね、でそうなった時に内山老師が座禅しててポンって、いろんなものが浮かんでくる。そして当然言葉っていうものも、徹底的に見ていく。なぜ、なぜ、だって思いがわって浮かんできたらそれは当然言葉だから。じゃあその言葉っていうのはどういうの、どういう働きをするのって言った時に、言葉を使うことで私らはあるものをお互いに想像し合って、ね、一方トイレっていう私が言って、それを聞いたお母さんが一方のトイレを思い浮かべて、でそしてそれはもうすぐに我々は一方のトイレが客観的に存在しているっていうふうに思い込むわけね。でしょ。そこまでいいですね。でそして、我々はそういう世界が、なんていうかな、そういう世界に、存在していて、でそうすると、今まで私が、兵一つ交換できない存在として存在していたのとは違ってきちゃう、ね、で今度は、通じ合うっていうのが全然別の意味になっちゃうんですよ。別の意味になって、でいつの間にか私らは客観的世界っていうものを思い浮かべてしまう、ね、で私っていうのはその客観的世界に10人がいたとしたら10人のうちの1人として捉えていくわけね。これはきついっていうの分かりますか。きついっていうのがなぜ10人の1人だったら過ぎないんだったら他の9人気になってしょうがないじゃないですか気になってしょうがないわけね。もう10人のうちの1人でだったら、まあ、もういろんなどんなものでも 10あったら10にはいろんなね、良し悪しが当然あるから、だから この私が10人の1人に過ぎなかったら残りの9がとてつもなく気になってしょうがなく、ね、でまあもちろん競争心が強い人だったら他の9人に打ち勝つぞってね当然頑張っちゃうじゃないですかね頑張っちゃうわけですよ、ね、でものすごい努力をしてまあ9人を相手にねいろんなレベルで打ち勝つことできるじゃないですか学校の試験の成績だとかね収入だとかね家の大きさだとかね地位だとかね、まあ、いくらでもできるわけですよ、ね、でそれで、一生懸命やってでそしたらどうやって残りの9人に打ち勝つことができるのかっていうようなねあのアドバイスを書いた本なんて山ほどあるからそれ読んで必死になってやってねまあそれは、まあ、その人を打ち勝つために一生懸命働くからまあこれはまあ、 遊んでるよりかいいんじゃないのって言って言うからゼッケンも あすごい人だね頑張ってねって当然なるわけねなるわけじゃないですか。だけどもまあその生き方っていうのは当然もう辛くなるのはもう目に見えてますよね。なぜかって言ったら一回ぐらい勝つことは当然できるでしょうけども頑張ればね。でまず勝ち続けるってことはまず無理です。どんなにやったってどうその人には夜と死波が襲ってくるわけですよね。ね。まあ、こんなのスポーツの世界なら残酷じゃないですか、ね、プロ野球の選手、ね、20代、ね、だってもうとてつもない選手だったけど、ねまあ、だんだんと年取ってなって、まあ、これには勝てない、ねね、イチロー選手ですら勝てなかった。当たり前だけど ね、だからそういう生き方は世の中で称賛されるけれどもで一時的には強い喜びとか何かをもたらすけれども最終的には実に苦い思いしかもたらさないわけです。そういう生き方をしている限りは ね。でそれで別に競争しなくたってもうすでにあ自分は10人のうちの8番目だなとかねやったら8番目だなってなったらもうコンプレックスの塊になっちゃうし、でそうするとあと自分より下の人間をバカにし始めるとか、ね、もうそんなんばっかりじゃないですかね。だから今世の中で行われていることの全てがやっぱりこの錯覚から来てるわけね。自分は10人のうちの1人に過ぎないっていう、そして10人が客観的に存在している、トイレが客観的に存在しているように、ね、だからそういうさっきね全部がつながってるよねっていうのが救いだった。でも今は私らの頭だけが全部通じ合っちゃってるよねっていうのが地獄なんですよ。地獄なんですよ。でその地獄は何もそのコンプレックスで悩んじゃうとかね、いうとか競争で最初は勝ってたけどもだんだん勝てなくなっちゃったとかね、ね、それをその辛さなのね、なんていうかな、それはなまじ勝ててた人だから勝てなくなった時辛いに決まってるじゃないですかね。最初から勝ててない人はのんきなもんだけどもね、いいですか、ね、それでだけどもまあそれも辛いんだけどももっと辛いことがあるんですよ。もっと辛いことが、どういうことか分かります？池田さんがこの10人なんか存在するじゃないですか、ね、のうちの1人だとしたらどういうことかっていうと、その1人として生きるとしてもそれに当然限界があるわけね。何十年っていうね限界がある。 で、私っていうのは要するにこの、客観的に存在している世界にポコンと生まれて、ポコンと生まれて、十人の一人として生まれて、十人の一人として存在して、ある日突然。で、それからずっと他の九人と一緒に生きるんだけども、まあ、お互いにコンプレックスとかなんかで悩んで、打ち倒そうと頑張って、でも負けちゃってね、まあ、散々苦労して生きるんだけども、さらにそんなコンプレックスとかね、競争に負けたとかっていうレベルの辛さとは比較にならない辛さが待っていて、どういうことかというと、池田さん消えなきゃいけないんですよ。消えなきゃいけないわけね、やがてはね。で、消えた後どうなるのっていうのも分かんないじゃないですか。どうなるのっていうのがね。だから池田さんはもうそういう生き方をしたらもう苦しむしかないんですよ。常にコンプレックスに悩んで、常に競争に巻き込まれて、まあ、競争に勝てなくて悩んで、そして最後にはやがては自分が消えていくってことに悩んで、もう踏んだり蹴ったりじゃないですか、ね、踏んだり蹴ったりなんです。もう酒でも飲まずにいられなくなっちゃうわけなんです、本当に、ね、だからそれは何もなんていうかな、あ、だから反応しなきゃいいんですよとかね、そんなレベルの話であるわけないじゃないですか。わかります？このその世界ではもちろんね、反応の世界ですよ。いいものがあって悪いものがあって、あ、いいもの欲しい、悪いもの嫌だってね、だからそういう、いいものに反応しちゃう、悪いものに反応しちゃう、その反応があなたの苦しみの原因なんだとかね、なっちゃって、だから反応しなきゃいいんだよ、ね、だから物事をありのままに観察すればいいんだよ、エクアニミティで観察すればいいんだよ、ウペッカで観察すればいいんだよ、だから私はもう反応しないから苦しみを超えましたのわけがないじゃないですか。だから反応しなければ苦しみを超えるって何をのんきなこと言ってるのと私は思うのよ、本当に。わかります？言ってることわかるね、お母さん、わかる、ね、だから反応しなければ、考えなければ苦しみを乗り越えるような、そんなレベルの苦しみではないんですよ、我々の苦しみっていうのは、ね、いいですか。でそうなんだけども、だから我々がなまじい言葉なんか分かっちゃうから、最初はお母さんにトイレのドアが直ったよって言いたかっただけなんだけども、言いたかっただけなんだけども、そうするとトイレのドアなんて私がお母さんに言っちゃって、お母さんもトイレのドアを思い浮かべて、でそうすると私とお母さんとの間にトイレのドアっていうのが客観的に存在するようになっちゃうわけで、そこから始まってこの世界っていうのはそういうふうに客観的に存在していて、でこの世界に10人の人がいて、10人の1人が私でありお母さんであるとなって、でお互いになんかライバルでねやったりとかね、まあもちろんその10人の間にね、好きなの嫌いなの当然いろいろあるし、ね、だから好きとか嫌いをなしでって言ったって、そういう話ではないんですよ。だからこのこと全体が全部おかしいんですよ、こういう考え方が。でこれはどっから始まったのって言ったら、言葉を使うことによってね、だから私らは言葉を使うことによって言葉に騙されてしまった。いいですか、騙されてしまった。じゃあどういうふうに騙されたのかっていうと、言葉が作る世界が客観的に存在するように見えちゃったっていう話で、そして何よりもまず私っていう存在はその客観的に存在している世界の一部に過ぎない。まあそれが一切分の一っていう話なんだけども、に過ぎない。で、一切分の一である限り、この一切分の一はとてつもない苦しみを最初から背負っちゃうことなのね。これ、こうであったら、この人気狂わざるを得ないんですよ。 当たり前じゃないですか。だからそれでもね、なおかつまあ適正に競争して頑張ってね、ね、なんか甲子園を目指すぞとかね、なんか有名な大学入るぞとかね、そのぐらいのレベルで競争してるんだ、ああそういう競争素晴らしいよね、あの高校球児素晴らしいよねとかね、ああ、あなたはあの有名な大学入って素晴らしいよねとかね、いうぐらいだったらまあいいけども、いや全然良くないんだけど全然良くないんだけども、なんていうかな、もう気狂わざるを得ない場所にそもそもいるんですよ。だから過剰競争だとかね、いやそんな人のことを気にしないで、あなたはあなたらしくていいのよとかね、まあ散々言うじゃないですか。でも全部嘘じゃないですかね、全部嘘で。だからこういう気狂わざるを得ないような状況に我々は落ちてしまった。どうして？言葉を使うことによってっていう話なの。だからなんていうかな、もうそこで言われてる生ぬるい解決方法ね、あんまり過剰競争しない、まあ、適度に競争しましょうよとかねあんまりね、コンプレックスとかあれっていうか、まあまあみんな違ってそれぞれいいんだよとかね、いうレベルの慰めとかなんとかだったらばどうにもならないんですよ、これは。そしてましてやその世界の中ではどうしてもいいものにうわって反応して悪いものにうわって反応しちゃうから、そういう反応しないようにすればいいよね、だからウペッカが大事だよねとかヴィパッサナが大事だよねなんていうレベルで解決するような話であるわけがないじゃないですか。大丈夫？本当にね。でそれでね、でそのあたりで内山老師はちょっと前に進めなくなっちゃったみたいなんですよ。それで、この、そういうこの四角い世界ですよね、四角い世界、この四図っていうのがどれほど大事かっていうと、この四図っていうのは何もこの貧あのお金とか幸福とかね、貧乏とか不幸とかそんなのが問題じゃないんですよ。そしてそれに惹かれて執着しちゃうよねとか怒っちゃうよねとか、そんなのも問題でもないんですよ。だから反応はやめようよねとかそういう話でもないし、であるいはこれグループボケだからみんな、ね、こんなグループになってお互いに競い合うようなことやめてみんな仲良くしようよねとか、そんな話でもないんですよ。そんなレベルの話だったら大したことないんですよ。そんな話じゃないですよ。この四図の急所は何かっていうと、これが中村玲子なんだよっていう、そういう話なんですよ。わかります？これが池田博美なんだよっていう話なんですよ。池田博美さんはこれを自分だと認識しちゃうっていう、そこなんですよ。わかる？これが松山由紀さんと、松山由紀さんどうしても思っちゃうのね。思ってきたじゃないですか、今までね。この中の一人なんだってね。なんですよ。で、これが岡由紀子だと思ったら、女性ばっかりと思われるから坂口さんの名前です。いやいや、今男性もいますよ。男性の人、ごめんなさいね。坂口なんだっけ、正和だよね。はい、坂口、これが坂口正和さんね。で、だから坂口正和がこうだと思った瞬間に、とてつもない苦しみ始まっちゃうわけ。わかる、ね、で そこを単にマインドフルで今ここにいますとかそんなレベルで解決するわけないでしょっていうね、反応しないようにしますとか、ね、そんなレベルで解決するはずがないんですよ。そうじゃないの。だから坂口さんが本当にやんなきゃいけないのは、坂口正和ってのはこの一人なんだっていう考え方ね。 でこの考え方はどこから来たかというと、我々が言葉を使っちゃったことからなんですよ。から来たわけね。言葉を使っちゃったらこの世界がなんか客観的に存在しているように見えてきちゃって、机や座布団や、そしてそれと同じように私坂口も同じように存在しているっていうふうに見えちゃったじゃないですか。佐口さんは人間であって物じゃないんだけども、ある意味物みたいなもんなんですよ、悪いけども。そして物っていうのはまあ物としてあるけども、命あるものってのはちょっときつい、もっときついのがあって、なぜかというと命には限りがあるからですよね。これきついよね。きついんですよこれはね。いいですか、ね、でその時に内山老師はある発見をするわけね。発見を、ちょっと待ってね、これもう書いてあるかね、どこやるかな、あ、これはね、あの無穂さんの方ですね。最初に姿勢論っていう、これ姿勢論ってこれ正しいか、これ生きるだろう、ね、これわかる、あの何ページかの、ね、なってるこれの、丸1をやってください。丸1ね、これ姿勢論ってこれ真の真正しいじゃん、真と正ですね、生きる方ですね。わかる、わかるね。はい、これはね、あのこれは自己っていうね本があって、これもこれは多分最初の本だと思いますよ。鈴見と安らが1969年だから、自己は昭和40年、あ、そうだね、まあ、だから多分佐々木老師が亡くなって内山老師が安泰寺の住職をされた頃ですね。だからまあ50代前半ぐらいかな、に書かれた本 でその時にあの昔を、振り返って、やったのね。これ非常にいい、だからちょっと読むね。あのただ静かに座禅する、このことだけが今や私に残されたただ一つの道でした。これは内丸氏が 若い雲水だった時の話ですよ、と思って聞いてくださいね。まだ初秋とはいえ、すっかり秋らしくなってしまった信州の寺のがらんとした騒動の中に、外から差し込む月光を受け、茂く巣立く虫の声を聞きながら、ただ一人座禅していたあの夜のことを今でも思い出します。それは何か大変素晴らしいことを思いついたような派手な快感ではありませんでした。むしろただ求めにも求めに求めた駆けずり回り、疲れ果てた挙句、まあ一休みと矛を収めて静かに座った時、かえってそこに何かほのぼのとした安らぎを、もし感覚以上の感覚、各地以上の各地といったものがありとすれば、そんなものでわずかにそれを見出したとでも言えましょうか。今にして思えば、確かにこの頃から私にはそこに何かあるものが熟しつつあったようです。それから1、2年たち、舞台は信州から京都に移り、京都でも老発殺心のある時、本師老師、本師老師というのは佐々木小道老師ですね、自分の師匠のことを本師というのね、本師老師は仏法は無量無変、小さなお前の思惑を物足りさすものであろうわけがないと、まさにこの言葉こそ聖典の霹靂、人来のごとく私の心内に届き渡り、にわかに通じられた電流によって従来の私はひっくり返されてしまいました。座禅は悟りを手ごめにしたいという思いの手段となるべきではなく、かえって座禅とは本来の手放しの身構えである。それでこの無量無変、無量無変鳴らしめる手放しの身構えにただ任せていくことが座禅というものであり、 また真実の自分というものでなければならない。つまり私が座禅をするのではなく、座禅で私をすることこそが真実というものなのだ、ね。っていうことですね。まあここら辺がね、内山氏よく話されていたんだけれども、うん、もうちょっとパカッとなんかひびが入ってるの分かりますかね。いい？つまり私がわーって thinking mind をしてると、thinking mind をしてると、thinking するとね、わーっていろんなもう想念が湧いてくるじゃないですか。ね、で想念が湧いてくるっていうのはどういうことかっていうと、そういう想念とか言葉っていうのはそういう客観的な世界を作っちゃうのね。作っちゃうんですよ。この二図三図のようにして、ね、言葉が通じ合っちゃって、そして そこから四図っていう、世界。で何度も言うけども、四図はそのいいとか悪いとかね、執着とか機械とかそんなのは全然問題じゃないんですよ。そうではなくて、四図の中の登場人物を自分だと思うことがポイントなのね。いいですか。そしてそれである限りは苦しみは避けることはできない。今散々説明した理由によって、いいですか、ね。それでその人間が座禅をするね、もう悲劇もいいところじゃないですかね。何のために、集中するためにとかね。中にはいや私はどうしてもいいものにうわっと言っちゃって、悪いものにうわっとやるか、そういう反応がしてしまうから、もう反応しないように座禅しますとかね、まあ、頑張っちゃうわけですよ、ね。でだけども、まあ、まず私らこういう世界にこの四図に生きてるから、ここで反応しないとちょっと無理だって分からない、まあ、分かるでしょ。これここで反応しないなんてできないんですよ。まあ、せいぜいできるのはもうどうせ感覚、これは耳を塞げばいいとかね、何も見ないようにするとかあるしぐらいしかできないわけね。でそれでまあどうせ皆さん反応しちゃうから、どうしても反応してしまう、ダメな私ってまたどうせ自分に鞭を打ち始めちゃうじゃないですかね。なんて私はダメなのってね、これだけビパサナスしてるのにまだ反応してしまうわってね、なっちゃうわけなんですよ。いい？ね。でそれでこのうちの一人が、これは内山老師だとしましょう、ね。でこの内山老師一生懸命頑張ったんだけども、この老師がどんなにやってもこの中に仏法なんかはないよねっていう話で、ね。でこれがね本当にね、この今の話はめちゃくちゃ有名な話で、うちの門下の人はみんな知ってんだけども、どう考えたでそれちょっと誤解でしょうというようなのばっかりで、だからじゃあ頭を手放せばいいのねとか、そういう話ではないんですよ。そういう話じゃない。でこれどういうことかっていうと、この世界ね、この四図の世界を作っていたのは私の thinking なんだっていうね、私の思いなんだっていうねことで、そしてこの思いがどうにもやる限り、私らはこの四図の世界の奴隷なんですよ。プリズナーなのね。いいですか。世間の人は普通にプリズナーで、もう他人を蹴落とすとかねやるし、もうちょっとそれがあれしちゃうと、もうコンプレックスで悩んじゃうって、もう引きこもっちゃうとかね。でいや良くないんだ、やっぱりこれはそういうふうに反応するからなんだ、いやもう反応しないように頑張るぞっていうのもみんな同じなんですよ。だから世間のど真ん中で相手を蹴落として引き落とするのね、もうそれに負けちゃってコンプレックスで引きこもっちゃうのも、それからいやそれを何とか乗り越えるぞって反応しないように頑張っちゃうのもね、結局この、まあ、今3種類挙げたけど、 まあ、まだいくらでもあると思うけども、この三種類ともどうにもならないんですよ、ここでは。いい？じゃあどうしたらいいの？それはこの四図の世界を作ってるのはお前の思いなんだよっていう、そういう話なのね。いいですか？お前の思いなんだ。ね。そしてそのお前の思いがこの世界を作っているから、今仏法が無量無変だとか、まあまあ仏教がすぐそういう大げさな言葉を使うんだけども、要するに仏法っていうのはこの外にあるんだよって、そういう話なんですよ。ね。わかります？私とお母さんがトイレのドアについて話し合っちゃったところからこの世界がなんか客観的に存在しているように見えてきちゃった。そして私はそのうちの一人に過ぎないように思えてきちゃった。そこから苦しみは始まった。でこの四座もうガチッと存在している、ね、ガチッと存在している。なんとか頑張って出ようとしても出れない、ね、で頑張って出るために出家したんだけども、出家してお坊さんになって頭まで剃っちゃってどっかのお寺で座禅してるんだけども、んでも出れないっていうね、なっちゃって、ね、でその時にお前はそのこの四図の世界を作ってるのはそのお前の思いそのものなんだ。それが聖天の霹靂のように聞こえたっていうね、話で。これはまあどんな、まあまあこれは言葉で描写したらまあそういうふうに書かざるを得ないんだけれども、でこういうことに関してもこの後ね、これの実につまらないバージョンを散々話すわけで、まあ大体想像つくじゃないですか。だから思いを手放せばいいんだよとかね、で、だから何もならない座禅だよとかね、まあ散々私はそういうのうんざりするほど聞いたからもうちょっとアレルギー出ちゃうんだけども、本当はそうじゃなくて、この四図の世界を作り上げている思いを超えたところの何か、ね、ここ内山老師も実際に感覚以上の感覚とね、各地以上の感覚とかね、ね、だからこの外の世界、いいですか、それがこの第五図なのね、第五図なの、いいですか、第五図、これはすごいよ、第五図ね。となったら私っていうのはこの四図のこの世界の中の一人として今まで散々苦労してきて、なんとかまあこれそれがどんな苦労かどんな生き方かもう散々話したからいいと思うけどもね、やったけども、何なのよこれを、私が作ってたのこの世界をってね、話になった。私が作ってた世界だから、私が作るのをやめたときに、私はこの頑丈に見えた牢屋の外に出るっていう話なんですよ。そしてでその世界は非常に不思議なことがあるの。つまりその世界に出た時に二つの、その世界に二つの特徴があって、いい？二つの特徴があって、だけどもこの二つの特徴をこの四図の中で考えたら矛盾しちゃう特徴なんですよ、ね、じゃあこれはどういう特徴かであるかっていうと、 この4つのこれが中村さんでね、これが池田さんで、これが岡さんで、まあそういうふうに、まあ、いっぱい人がいたわけなんですよね、他人がね。なんだけども外へ出たら他人いないんですよ。他人がいないのね。それが自己切りの自己だ。つまり四図ではね、他人いっぱいいるじゃないですか。他人いっぱいいるでしょ。他人がいっぱいいるわけね。でも外へ出たら他人は、そういう意味での他人はいないんですよ。いい？なんだけども、じゃあその他人がいないっていうのは、この第一図のようにこんな風に、これ中村が完全に閉じ込められちゃってるわけよ、ね、他人はどっか別のところにいるわけね。これちょっと苦しくないですかね。これ苦しいでしょ。これこそまさに孤独ですよね。まさに孤独で、ね、第一図のことね。第一図のこれものすごく、まあ ここに来ればもう他人いないから、もうあれこれ他人と比べてコンプレックスやなんかで苦しむことも競争することもないかもしれないけれども、まあどうしようもなく苦しい、ある意味寂しいですよね。いい？だけどもこの第五図っていうのは、第五図は他人ばっかりだったじゃないですかね。他人ばっかりで、他人ばっかりだから他人とのいろいろして苦しんでたわけね。だけども第五図になるともう他人はいないんですよ。このね、だからまあこれはまあ象徴的な表現ですよ。これね、ねね、これはまあ象徴的な表現として取ってくださいね。このね、第五図のね、この人はね。だからこの自分の思いが作っていた固めたこの第四図の世界の外に本当の恩命があったよね。でその恩命、まあ、内山老師は恩命って最終的に使うようになるんですけれども、で恩命っていうのは2つ の特徴があって、一つは他人がいないってことね。なんだけどももう一つの特徴は、世界が全部が自分であるってことね。この四図の中で世界は全然自分じゃなかったんですよ。中村さんっていうのは単なるこれぐらいだったんですよ、ね、あとはもう他人であったり他のものだったわけね。だから中村さんと世界が、世界の中に中村さんがいるけども、中村さんは全然世界からはちょっとちょん切られちゃってるわけね。ちょん切られてるから、いやいやそうじゃないんだ、みんなつながってんだよとかね、あの 水あの中村さんの体の中の血液の水はあれはみんなあの空から降ってきた、あだからみんなつながってんだよって、そのレベルでしか慰めることできなかったんですよ。そんなんで慰められないじゃないですかね。いくら血液がこれはや雲の体のそれで本当につながり感じられる、そんなレベルで、で全然慰められないわけですよ本当に、ね、そんなでは、ね、あのだからこの4つの中で私らは常に孤独だったし、まあ世界から阻害されてるわけなんですよ。阻害されてるわけね。エリエネイトだね、阻害はね、エリエネイトだね、うん、だからまさにエイリアンですよね、うん、あのされてるわけね。私がいて世界っていう外なるものがあるっていうの、そういうことなんですよ。でそのレベルで世界は全部つながってんですなんていうのはもう本当におとぎ話もいいところで、全然慰めにもならないんですよ。いいですか。だけど今我々はこのガチッとあるように見えた四図の世界が、実は私が作っていたんだ、私と岡さんが言葉を交わしちゃった時にいきなりその世界が出ちゃった、できちゃったって話で。ってことは逆に言うと、言葉は交わさない、言葉を使わない、思いを使わない、思いによって掴むんではないことをやめた途端に、この人はポーンとここへ出ちゃったんですよ。わかる？ね、中村さんはこっからピョーンと出ちゃったんですよ。出たの？出たの？ いい？そして出た時に何があるか、あ、もう他人はいないんですよ。他人はいないの。他人はいなくて、そして何かっていうと、この世界は自分なんですよね。この世界が自分ね。だから何て言うかな、自己切れの事故で自分しかいないっていうと非常に寂しいね。あの、まあ、永井さん的に言うと私非性っていうね、プライバシーってね、だって、要するにプライバシーを守るってね、これが私のプライバシーだからみんな、あの、入らないでねっていう、なんか非常に寂しいあれだったんだけども、でもこの第五図はそうじゃないの。他人はいないんですよ。だけどもこの世界がイコール私なのね。でこの思いで固められた世界の外に私らの本当のあり方があるんだよねっていう。でそれをどんな言葉使ってていいし、逆にどんな言葉で使ったって表現できるわけないじゃないですか、ね、ですか。だからこれはもう座禅でもするし、座禅をやるしかないっていう話なのね、ですか。じゃあ、うん、だからなんていうかな、そうなるとじゃああとは何が問題は、この外、ここへね、頭の展開する世界の根本、だからもう第五図ちゃんと言ってるじゃない、言われてるじゃないですか。頭の展開する世界の根本には、頭の展開する、だから頭が作ったってことね。頭が、言葉を使う頭が勝手に作り上げちゃった熱、要するにもう捏造なんですよ、これは。捏造した世界、そして私らはその捏造した世界の一人として今まで勘違いして生きてきちゃったってことなのね。わかります？で、そうである限り坂口さんの人生お先真っ暗なんですよ。悪いけどもね、わかるでしょ、どれほどお先真っ暗かね。苦しいんですよ、どうしたって。いい？で、そこでちょこっとした小手先のことでどうにかなるような話でないっていうのわかるでしょね。なんとかセラピーとか、なんとか瞑想とかね、なんとかマインドフルネスとかぐらいでどうにかなる話であるわけがないんですよ、これは。いい？で我々はこの外へ出る。その時坂口っていうのはこの一人ではなくて外に存在してたんだっていう、そういう話なんですよ、ね、だからこれが何も全然行き詰まっていないし、その全てとつながってるもその通りなんだしね。で世間っていうのがプツンプツン切れてるっていうのは、まあ、この第四図の中ではプツンプツンみんな切れてるわけですよね。だから今までの仏教の言っていることと全然矛盾しなくて、どころか今まで全てがつながってますなんていうのが本当になんか実に情けない説明しかなかったんですよね。だけども今これだったらば私と世界は一つだよねっていうのが本当にわかるじゃないですか、ね、そんな体の中の水がこうやって雲とかなんとかっていうようなレベルの話であるわけがないんですよ。だからこれは仏教そのもので、だからこれは何も行き詰まる必要なんか全然なくて、全然行き詰まってもいなくて、ね、っていう話なのね、ですか。だからじゃあ じゃあどうしてねそういう誤解が生じちゃったのかってもう分かるでしょ。ここから出てないからなんですよ。ここから出てないからこの自己切りの自己とつながってるっていうのが矛盾するように見えちゃったのをね、この中で頭だけで考えたらね、ですか。だから問題は出ればいいって話じゃないですか、ね、で佐々木小泥氏とか牛も小泥氏っていうのは出た人なんですよ。出た人にしかあんな言葉言えないじゃないですかね。わかるでしょ。出た人にしかね、今のようさっきのような言葉言えるわけないんですよ。この牢屋から出て、で出たからなんて自分たちは惨めな牢屋の生活の中にいたんだろうってことを振り返られるわけですか。でそしてそのあとはまあ、大体世の中にあるほとんど全てはどうやって牢屋の中で快適に暮らすかっていうそういうメソッドでしょ。そういうことでしょ。だからどうやって牢屋の中で快適に暮らすかっていうメソッドではなくて本当に牢屋を出るって話なんですよ。わかります。でそうなんだけどもこれはねやっぱり佐々木朗氏と内山朗氏ちょっとだけ私は直弟子として言いたいのはあなたたちはやっぱり天才だったからとしか言いようがないのね、うん、もうちょっと親切な方法が欲しいんですけどもってね。それももうちょっと親切と言ってもとあの今言ったような牢屋の中を快適に暮らす方法ではなくてねあの牢屋の中を快適に暮らすようなチャチなメソッドではなくてもっと本当のメソッドね、これを使えばこの牢屋から出れるってメソッド、いいですか。でそのためにだから私は別にあの佐々木朗氏は内山朗氏から出たわけで全然出たわけじゃ全然なくて全くこの通りだとその通りだと思うけども、私がミャンマー行ってあの習ってきたのはもうちょっと親切な方法なんですよ。親切な方法でね。でこれはもうあと10分でやめますけども、あのこれはミャンマーの瞑想の解説のところで2年前ぐらいかな、あの私それまでほとんど言ってなかったジャーナっていうね言葉をその頃ちょっと使って、まあ最近あんま使ってないけども、でなぜかっていうとあのあとまあテラワードのねいろんなメソッドっていうのはあるんですよ、ねね、まあそれはそのうちのほんの一部だけを皆さんと今シェアしてますけども、あのでも私はまあ全部あのパウセドから4年かけて教わったんですけども、でまあそれはいいとして、でそうやってメソッドを使ううちに我々は、まあ、当然瞑想状態に入るんですよ、ね、瞑想状態に入っていく。でそのうちの一つがジャーナと言われるものですね。禅定と言われるものですね。で禅定のディアーナですね、あのこれはもうヨガにも、ね、あるけども、まあ、インドでは一番大事なものとされていて、ね、ただねあの普通サムタヴィパッサナ瞑想だとジャーナというのはまだ全然最終ゴールではなくて、あの最初に、瞑想者が、入るような心の状態のことを言って、でまあそれはまあ、英訳だとねコンセントレーションって言葉をよく使うんだけども、コンセントレーションじゃないだろうっていうのはもうすぐ分かるわけなんですよ。これやった人なら分かるし、で、あの、いやでこれ英訳コンセントレーションっておかしいですよねと私あの結構、ま、あのミャンマーで行ったんだけども。どこがおかしいのっていう人とねどこがおかしいのっていう人とあの、うん、おかしいっていう人がいて、もう分かりますよね。本当にジャーナ入ってる人はおかしいっていうし、入ってない人はコンセントレーションでどこがおかしいのっていうわけ、もう分かるでしょ。要するによしコンセントレートするぞってもう頑張っちゃってるわけなんですよ、ね、入れない人たちは。 要するに心がこうやって乱れちゃうからうわーっていっちゃうからもううおーってやるぞーってね、これが瞑想だと思ってるわけね。ですがコンセントレートこういうことじゃないですか ね。でだから これさえできればあのジャーナーに入れると思ってやってるわけなんですよ。だからジャーナーっていうのはコンセントレーションっていう英語を使ってもおかしいと思わないわけ。だからまあ彼らはジャーナー入れないんだけどもね。わかるでしょそこら辺ね。ね。で実際のジャーナーって一体何なのかって言ったらば、やっぱりここなんですよ。私の非常に素朴な感覚としては、その頃は違う部屋に入るっていうねことを言って、これはあのジャーナに入った人には通用した。実際にで入らない人には何言ってお前何言ってんのって言われたんだけども、入らない人はもうコンセントレートするぞって頑張っちゃってるからね、あのじゃなくてジャーナに本当に入った人だったらはあなんか違う部屋に入ったなっていう感覚なんですよ。つまり今までいた部屋、一方案はこうね、これだと、これが全世界だと思ってて、これだと思ってたんだけども、ジャーナに入るってことは違う部屋がある。だけど今までは違う部屋があるっていう前提ではなかったわけなんですよ。わかる？これが世界の全てだったわけ。だけどもパカッとなんかそこら辺が開いちゃって違う部屋があったっていうことなのね。だからコンセントレーションっていうのは全然違うんですよ。で違う部屋に入ったらもう心は動かないです。当然。だから呼吸をずっと見つけることなんでわけなくできるし。ね。で ここにいるがよお猿さんだからもうくるくるくる回っちゃってるから、こんなんでここに呼吸を見るぞなんてできるわけないじゃないですか、そんなことはね。ないんですよ。だけど向こうへ行ったら心は動かないから、呼吸なんていくらでも見れる。まあもう大体わかるでしょね、大体ね。だから結局、このテラワダの瞑想をやろうが何だろうが、メソッドは全然禅とは違うんだけども、人間の心がとして起こる現象っていうのはここからここへ出るってだけの話なんですよ。なわけで、この出方が出る具体的な方法が、まあテラワダ圧倒的に親切なんだけどね、圧倒的に親切でやり方がただ黙って座れっていうのよりかもうちょっと親切なんですよ、ね、でそのために、まあ今日はワンダラメソッドの解説じゃないからもうしないけども、まあワンダラメソッドっていうのはそれを具体的にやる、ね、あのだからこのシンキングマインドが強すぎちゃうにはどうしたらいいかっていうと、まあそのこの体に戻るっていう、ね、ことから、ね、でそのために微細な身体の瞑想っていうのを最初に設けてるんだけども、あの、まあ、要するにあの体がガチガチだった時には、だからそういうこの分かるかな、この2図とか3図のね、この人体がガチガチなんですよ。分かるでしょ、この人は体ガチガチなんですよ。体ガチガチ、まあ、4図のこの人もみんな体ガチガチなんですよ。なぜ、もう頭でうわーっていろいろ考えちゃってるからね、うわーって考えちゃってるから、で、うん、この人が自分の体を気にしてるわけないじゃないですか、この4図、ね、2図とか3図の人がね、完全に体無視してますよね。でこんな中を生きちゃってるんだからね。だからもう体もで体は無傷じゃなくて、この中で不安になったり頭に来たり怒ったりしたら、それが全部このここに残っちゃうわけじゃないですか。ギューってやってうわーってやってうわーってなってね、これもう全部ペインボディとして残ってしまうね。それがティグナタハンの言うノットってですね、 KNOT のノットとか、エカールさんだったらペインボディとかね、いうわけなんですよ。このだからこの人もペインボディだらけなんですよ、この人はね、本当に、ね、ですから。でだからそこから出るために、まずはこのそこから出ようよねって話で、そのためにはまずは体をケアしようよね、体を見ようよねっていうところね。だからまあまずはここではあのヨガのアーサナとプラナヤマやって、それから微細な身体の瞑想をやって、ね、そして、 慈悲の瞑想をやるとパカッと湧いて向こう側へ飛べるっていうことなの。いい？で、テラバダで学んで一番良かったのが、2つあって、1つが、そういう、具体的な、ね、親切な方法が山ほどある、ね、だからそれ全部使う必要ないし私も教えてないけども、まだ私ミャンマーでやったけどもここで教えてないこと山ほどあるんだけども、教える意味がないから教えてないだけなんだけども、のと、それともう一つ、これはもう絶対大事なことは、じゃあこのね、この人はいい、このゴズのこの人はこの非常にこの、この四つの中で頭でうわーってなってるじゃないですかね、うわーってなってってね、でこっからパカッと出たこのゴズの人はじゃあどんな感じなのかっていう話なんですよ。でこの人はただ何も考えない人なのかっていう、ただ無念無想で、要するにこの四つの人は頭うわーって考えちゃってるね、考えちゃってる。じゃあこの五図の人はもう何も考えませんっていうような人なのかって言ったら全然違うんですよ。仏教はそんなことを教えてないんですよ、ね、だから仏教の場合は知恵とか覚知とかいろんな言い方をしてるでしょ、ね、だからこの四図の中の頭の展開はこれはもうどうしようもないですよ、ね、もうこれはもう苦しみしか生まない、ね、心配したり、ね、あれしたりジェラシーしたりいろいろして、だけどこっからパカッと出たその先は、先にもそこで無念無想になるのではなくて、そこには知恵があるっていうのが仏教の基本的な立場なんですよ。わかりますか、ね、だからあまりにもここがなんか無念無想っぽく言って、だって御命って言ったら御命には何か意識があるんですから、どうせあれじゃないですかね、なんか御命って何か命って「ああ御命だ」ってなってね、御命が何かあれするってあんまりないけども、だから私はそうじゃないっていうことを言うためにもう一つの意識っていう言い方をするんだけど、もう一つの意識というある人たちにとってはちょっと嫌なんでしょうけどもね。わかるんです、それ嫌だっていうのは、下手すりゃ何か ここのあれと思われちゃうからね。だけどもこの四図を作っていたこのものがパカッと割れて向こう側へ行った時、そこでは無念無想になるのではなくて全然違うあり方があるっていう、ね、ことなんですよ。いいですか。だから皆さんがもうマンダラメソッドやってるっていうことはね、もう時々パカッと割れてるはずなんですよ。パカッとねパカッと割れてるはずなのねで時々パカッと割れてなんか全然違う風景が見えることって多分もうあるはずなんですよ。でそれが全くなかったら今日来てるわけないのよ、本当にね、来てるわけないの、ね、パカッと割れて向こうがチラッと見えて、でまた閉じちゃうんだけどもねだけどもなんか向こう側があるよねっていう感覚があるからみんな瞑想続けられるはずなんですよ。いいですか。だからなんていうかな、もうそういう牢屋の中を快適に過ごすための瞑想ではなくて、牢屋をパカッと出るための、そして牢屋だって牢屋を作ったのは自分なんだ、あなたなのよ、悪いけども、いいですか、あなたなのよ、牢屋作ってたのは。だから自分が作ってたんだから自分で落とし前をつけてほしいわけで、つけられるのね。でこれが結局マトリックスっていう映画があって、あと1話素晴らしかったのに、二藤さんが全然面白くなかったのは当たり前で、そのマトリックスを作ってた悪いやつがいいを作っちゃったからなのね。だからマトリックスを作ったのは私ら自身だから、そしたら映画にはならないからね、キアヌ・リーブスが戦えないから、悪いやつを作っちゃったんだけども、悪いやつを作っちゃったことでマトリックスって映画はもう終わっちゃったわけね。しょうがなかったんだけど、だからニートさん全然面白くも何ともないですよ、本当に。 あんまり営業妨害なんか言わないけど、あの1があれだけ素晴らしいのにで期待して、私も2と3何年か前に見て面白くなかった記憶があって、まあ、これ私の偏見かもしれないと思って去年かなんか見たんだけど全然面白くなかったです本当に。あのでその理由はマトリックスを作った悪いやつってもう設定しちゃったからなんですよ。いいですか。でマトリックスを作った悪いやつさんいないの。マトリックスが岡谷さんあんたなんですよ。あなたなの。わかる。岡さんのマトリックスを作ったのは岡さん自身だからね。だから岡さんは自分でマトリックスを作るのをやめることができるって話。いい話で、そのやめ方をね今から練習しようという話ですね。はい、今雨どんな感じになる。ダメか。ダメだね。はい、まあいいや。じゃあヨガを長くやろう、ね、はい。そしたらね、あ、私が二図三図をここまで説明したの初めてだったんだけどね、この間ちょっと永井さんにやっぱり刺激を受けて、まあ永井さんのあの永井哲学の用語を使わずにどこまで言えるか。はい、そんなわけでね、だからワンダーメソッドをやる前にちょっと準備が必要で、一つは体の準備ですね。でそれはもうあのここではヨガを使ってますね。アーサナとあのプラナヤマね、あの、やって、でやっぱりそれとあともう哲学的な整理ですね、今言ったような。でそれはもう内山老師自身がされていることなんで、これも完全に哲学的な整理ですからね。ただそうなんだけど、ちょっとねまだちょっと足りない部分があったので、今それを私や永井さんで補ってるって話ですね。ことができたらもう本当にすっきりするはずです。ですかね。まああの本当にもうこれでけりついてるはずなんですけどね。はい、じゃあ来週どうなるか分かんないんですけれども、まあ一応今日はここまでにね。一応これね、全然永井さんのレジュメでは全然なくて、これは全然私独自の話ですから、あのこれはまあ永井さんに刺激を受けた上での話ですのでね。で永井さんと私と一緒さんの定談は8月の31日の土曜日にやります。6時から9時までね。もう朝カルは受付開始してますね。朝カルで定談でもいいし、山下領土で、あの山下で一つ開けて領土ってね、あの検索すれば、私の仏教 3.0 の毎月の講座とそれとその定談が出てますので、ね、あのそこから申し込んでください。これ絶対に満席になっちゃいますので、あの朝からとしては100人以上いるつもりだから、あの全部机取っ払っちゃってね、あの部屋机があると70人ぐらいなんだけど、机取っ払っと100何十人入っちゃいますからね。この間永井さんの方がね、ま、満席でしたけどね。あ、それとね、私と柳田さんが、栃弘神父がね、あの12月にやりますけどもね、まあ、これまだ先の話ですから、これ結構土曜日の午後何時間も使ってやりますね。あの、のでお楽しみくださいね。はい、じゃあそこまでにします。あの衆生無変性願のね、衆生無変性願土煩悩無尽性願断仏道無常誓願成衆生無変誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願覚仏道無常誓願成 道無常性